川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ、この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨアセルフリードアザーズ。
前回前々回と春子さんから、タレントダイナミクスの4つの分類について、うん、すごく興味深い話を聞いているんですけれども、はい、シリーズ3回目ということで、
はい、第3弾、
はい、第3弾4つのタイプによってリーダーシップのスタイルも違うよということを、うん、ぜひ教えていただきたいんですが、
はい、これもまたすごい面白い話で、はい、タイプの違いだけでも興味深いじゃないですか。
面白いですね。
で、これタイプが違うとその人が得意なリーダーシップのスタイルが違う、うん、でここはリーダーの方、管理職の方、経営者の方にはぜひ知っておいていただきたいなと思うんですけれども、うん、まず最初におさらいしましょうかね。
はい、そうですね。タレントダイナミクスとは、
そう、はい、で今回ご紹介しているのは4分類なんですけれども、はい、直感型のダイナモ、うん、それから、その対極にある五感、はい、今ここにある、雰囲気や空気感を体の五感を通して感じるセンサーが長けているテンポ、それから、外向きと書いて外交的なブレイズ、うん、そのブレイズの対極にある内向きと書いて内向的なスチールの4パターンですね、
はい、これは普段春子さんがリーダーシップの研修の中で取り入れられている、はい、分析ツールの一つってことですよね。
はい、でこのポッドキャストの中では分かりやすいようにこの4分類で解説をしているんですが、うん、実際にはですね、このダイナモとブレイズの、掛け合わせでスターというプロファイルがあったり、この4分類を掛け合わせて、あと4つ
プラスされて、
はい、プラスされて8分類でプロファイルを分けていくんですけれども、うん、今回はポッドキャストの中で分かりやすいように、はい、そのベースとなっている4分類をベースに、うん、お話をしていきたいと思います、
は
い、
この放送から聞いた方はぜひ前回前々回の方もね、うん、聞いてもっと詳しいこのタイプの特徴とか、
そうですね、
はい、前回はタイプの種類によってインプットするチャンネルが違うよっていうお話もしてますので、
そちら
も、
はいはい、聞いていただけると面白いと思います、
はい、
でリーダーシップスタイルについてなんですけど、
今回はリーダーシップ、
はいはい、順番にまずダイナモ、直感的なダイナモから、うん、行こうと思います、
はい、
直感的なダイナモは、前回前々回もお話ししたんですが、うん、ビジョナリービ
ジュアル、
うん、ビジュアルで未来思考で未来こうなるっていうビジョンを、うん、今ここでそれが目に映ってるかのように見ることができるっていうビジョン型で、はい、ビジョナリーなリーダーというふうに呼ばれています、はい、でこの方たちは未来思考で可能性にフォーカスをしていて、かつ直感的に01で自分発でアイデアを思いつく人、
ないところから生み出せるってことですね。
そうですね。なので過去に引きずられることなく、うん、未来がこうなるからこうした方がいいっていうような未来に起こりうるビジョンを描いて、それを人に伝えていくっていうのが得意なタイプです。なのでダイナモの方のリーダーシップは、はい、まず一つは未来のビジョンを描いて、そのビジョンの力で人を魅了したり、人のモチベーションを引き出す。
具体的にはどんな、
どんなのがいいかな。例えばベンチャー企業とかスタートアップの、CEO ってダイナモの方が多いんですけれども、我々はこんな世界を作りたいんだっていうビジョンを熱く語りますよね、うん、彼らって、はい、でそんな社会が作れたらいいな、こんな世界を作れる一員に自分もなれたらいいなっていうふうに思う方たちが入社をしたり、そこに、投資をするっていう投資家が動いたり、うん、
はい、
つまりまだ実現できてないんだけれども、はい、例えばテクノロジーの力を使って我々は全ての方たちがこういうデータにアクセスできる未来を作りたいんだとか、というふうにどんな未来を作りたいかっていうような、
これによって確実に未来はこうなるんですっていうのが見せられるリーダーシップ、
そう はい、なのでビジョンっていうところで人をこう魅了したり人のモチベーションを引き出したりするっていうのがまずダイナモの方たち の, あのリーダーシップの一つです、
はい、
でもう一つは、うん、あのタスクを振り分けてチームのメンバーにあなたはこれやってね、あなたはこれやってね、あなたはこれやってねっていう風に、はい、誰にどのタスクを任せて、で任せたからにはあのざっくり仕事を振って、うん、これは静香さんに任せるから、うん、あの期限までに
あとはやってね、
うん、あとはやってねっていう風に、うん、タスクプラス責任も委ねていくっていう形で、あのチームのメンバーを動かしていくっていうのがダイナモの方のリーダーシップのやり方です、
うん、
でこれってねどうしてかというと、はい、ダイナモの方は自由っていうのもすごく大事にしてるんですよ、
うん、
なのでがんじがらめに細かくあれはこうしてこれはこうしてあれはこうやらないでっていう風に、うん、マイクロマネージメントというんですけれども、
マイクロマネージメント、
すごく細かく、うん、
細部にわたって
指示を出したり、うん、管理するっていうような、マネージメントの仕方は得意じゃないし自分もされると辛いの で,、うん、あのタスクと責任を委ねるのであとはよろしくねっていう風に、うん、
大きく任せる、
うん、大きく任せて、まあ、ある意味あの楽観主義でもあるので、人を信頼している、人の可能性にフォーカスしているので、信頼してポーンと任せちゃうっていうのがダイナモの人のリーダーシップのやり方です。でこれは ある意味自律的なメンバーに対してこのやり方をすると次のリーダーが育ちやすいっていうところでは非常に素晴らしい、
はい、
一方で、うん、まだ経験が浅い方で、ポーンと任せてもらってもそれがプレッシャーになっちゃうとか、うん、何をどうしたらいいのか、うん、誰に聞いたらいいのかっていうふうにある程度の枠組みとか、道しるべがないと動きづらいっていうタイプの方にはあんまり適さないんですね。
なるほど、う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でこの4分類のタイプの中で言うと、ダイナモの方はこのダイナモの方がダイナモの方の部下の場合、うん、この任され方は心地いいんだけど、うん、任せてください、自由にやらせてくださいっていう感じなんだけど、はい、これがちょっとあのやりづらいと感じるのは、うん、対局にいる店舗の方、
はい、
店舗の方はもう少し枠組みをやっぱり明確にしてほしい、ポーンと営業は川島さんに任せたから、うん、何々は静香さんに任せたからってポーンと大きなサイズで投げられるよりも、これはこうしてああしてこのことだったらあの人が詳しいから何かがあったらあの人に相談してねとか、でいつまでに何十パーセントぐらい達成していつまでにこのぐらいやってとかっていう風にある程度の枠組みが必要なのが店舗の方たち。逆に言うと枠組みの中で結果を出せるのも店舗の方たち。
じゃあ部下とかチームメンバーにそういう人がいるといいって感じですかね。
店舗の方がいると、うんうんうん、いいですね。店舗の方やっぱり地に足がついていて現実的なので、仕事って期限もあれば予算もありますよね、なので無限にリソースがあるわけではないので、はい、ある程度の枠組みの中で結果を出すっていう現実的な仕事の進め方は店舗の方は非常に得意です、なのでダイナモのリーダーだとすると、店舗の方が部下にいた場合にはダイナモがダイナモに依頼をするような、ざっくりと大きく仕事を任せていくよりもある程度の枠組みを用意してあげた方が店舗の方たちは力を存分に発揮できます。で次、
はい、
言っていいですか、
はい、
次はあの外に向くと書いて外交のブレイズですね、ブレイズの方たちというのはあの炎のイメージ、なので情熱的で思いがあって、まあ、人に対する思いも強いし、人が大好きだし、で巻き込み力もありますよっていう話をしたと思いますが、ブレイズの方が得意なリーダーシップスタイルはチームリーダ
ー、
人を巻き込んでチームで一致団結してワンフォーオール、オールフォーワンっていう、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう、熱い大会系のチームみたいな、そういうチームの作り方がとっても得意。なので、あの本当運動部の部長さんとかね、
アメリカのキャプテンとか、
みたいな雰囲気のチーム作りに長けてます。でこの方たちっていうのはその人を感情気持ちの部分で鼓舞する、やる気にさせたり、叱咤激励したりっ ていう風に気持ちの部分でこう巻き込んでいくっていうのがすごく長けていて、でチームのこの結びつきの強さですよね、うん、感情的なっていうところを作るのも長けているので、何かがあってもチームみんなで力を合わせて乗り越えるとか、紆余曲折あったり、チームのメンバーでお互い理解し合えなくて一旦仲悪くなったり、いろいろあったんだけど最終的には抱き合って泣くみたいな、そのぐらいの人間関係があるチーム運営っていうのが得意なんですよ。
得意なんですね。それが作れるタイプ、
うん、作れるタイプで、まあ、今はちょっと分かりやすく少し大げさに話してますけれども、実際のビジネスでね、そこまで運動部のように抱き合ったり泣いたりは少ないかもしれないけれども、はい、でもそういう絆とか、チームの一致団結感みたいなものを作り出すのに非常に長けています。なのでブレイズのリーダーの場合はチームのメンバーのこの一致団結感がなくなった時っていうのはすごくストレスを感じるんですね、はい、チームがまとまっていたりお互いを信頼し合っているっていうのが分かる状態だと、まあ、非常に心地がいい、自分のリーダーシップが成功してるって感じられるんだけど、チームがギスギスになってるっていうのはブレイズのリーダー本人にとってストレスを感じるっていうのが特徴としてあります、で、その次、テンポの五感のテンポの方、
がリーダーの場合、
がリーダーの場合は活動重視型のリーダーと言われていて、テンポの方は今ここが得意なんですよね、で今ここっていうことはビジネスも仕事も刻一刻と状況が変わりながらもつつがなく仕事は進めていかなきゃいけない、わけで、そうするとさっきのブレイズの外交のブレイズの方はどちらかというと人間重視型、で最初のダイナモの方はビジョン重視型なんですけど、店舗のリーダーは活動重視型なので、今やるべきことを進めていく、それを止めることなく進めていくっていうプロジェクトリーダーとかプロジェクトマネージャーのイメージがぴったりくるリーダーです。で先ほどもお話ししましたけれども、予算の枠組み、期限の枠組み、いろんな制約も含めた現実的な枠組みの中で最高のパフォーマンスを出すっていうのが得意な方たちなので、何があっても期限通りに結果を出すし、何が起こっても予算内に、というふうにその枠組みを毛嫌いすることなく、その中で結果を出していく、そしてつつがなく活動を止めることなく進めていくっていうのが得意です、それから今ここに起こっている、メンバーの気持ちの動きとかね、雰囲気を感じられるセンサーを五感を通じて持っている人たちなので、この方たちがリーダーになると置いてけぼりを作らない、なので弱者に優しいリーダーっていうのもこの店舗の方たちの特徴、
弱者に優しい、
そこを感じられるからこそですよね、なのでイメージで言うと店舗の方がリーダーになってくれるとチームの中にセーフティーネットが引かれるようなイメージ、誰も取りこぼさない、ついてこれない人がいない、全員がここにいていいんだって自分の居場所を感じられるっていう心理的な安全性っていうものを作り出すのにとても長けているリーダーです。
どういう時にそのリーダーはよりこう力を発揮できるとかありますか？
店舗の方、店舗の方はですね、このチームのメンバーのためならものすごく強くなれるっていうのが特徴で、店舗の方って研修の中でね、リーダーになると矢面に立たなきゃいけないこともあるので、交渉、ネゴシエーションのトレーニングをしたりあるんですけれども、そうすると店舗の方って普段はどちらかというと控えめで、縁の下の力持ちみたいな感じ、
大きなこうなんか木のような、
本当そんな感じなんですよ、
包み守ってくれるみたいな、そんなイメージ、
いや本当にそんなイメージなんですよ、だからギラギラ自分が輝いてるってわけでもないし、情熱的にこう抱き合ってとかっていうタイプでもないんだけれども
いくぞとかじゃないですね、
でも本当大きな木とか大地みたいな感じで、全員がそこにいて包み込む懐があるっていう感じなんですけど、ネゴシエーションするっていう風になった時に、チームの代表として自分が出てきます、で別のチームの代表として別のチームのリーダーが出てくる、 でそこでそれぞれ利害が違うから、うん、まあ、交渉しなきゃいけないっていう時に、普段だったらとても控えめだったり謙虚だったりする店舗のリーダーが、ダイナモもブレイズもスチールのリーダーも最終的には論破してネゴシエーション勝ったんですよ。でそれがすごく感動的だったのは、手震えながら交渉してるの、店舗のリーダー。つまり交渉が得意なわけでも、もともとそういうことが好きなわけでも、勝ち気なわけでも全くなくて、ここで自分が交渉をちゃんとしなければ、みんなが頑張ってきた努力が私のせいで無になってしまう。みんなのためにって思えば、手が震えてでもその役割を全うできるっていう強さがこの店舗のリーダーにはあります。
本当に地に足がついてる感じですね、
ですね、献身的って言ってもいいかもしれません。
献身的、
献身的な強さ、
今までのそのダイナモブレイズとはまた違いますね。
全く違う強さです、うん、で実は日本人は店舗の方多いんですよ。
そうなんですね。
でもちょっと分かるところありません？
しっかりこう枠組みに沿って進めていく、
で献身的にみんなのために自分がっていうですね。で最後、内向的なスチールのリーダーというのは、やっぱりね、ファクト、事実ベースで、そして客観性があるデータを元にしたリーダーシップが非常に得意です、なのでスチールの方は分析型のリーダーですね、で彼らにはデータを渡せば、最も成功確率が高かったり最も失敗率も低い、効率的で効果的な提案をしてくれるので、分析してそして改善していくとか、完璧にしていくっていうのが非常に得意です。それから企業経営とかビジネスの中で彼らが最も力を発揮するのはシステム作りですね。つまり人にだけ依存をしていかない、人って何かがあるかもしれないじゃないですか、はい、病気も事故も含めて、で人にこう仕事がついてしまっているタイプの仕事を個人商店型って言ったりしますけれども、はい、個人に仕事がついていると、その人に聞けば何でも分かるんだけれども、もしもその人に何かがあると、
その人がいないと何も分からない、
でそのリスクを避けていくっていうのを仕組みで解決するっていうのがスチールのリーダーの作る仕組み化ですね。なので人が入れ替わったり、例えば転職をして次の人が入ってきたりとか、っていうことがあったとしても、人にだけ依存をしないで、どんな状況が変わったとしてもビジネスが安定的に最も良い形で回っていく盤石な基盤を作るっていうのが非常に得意です。で大事にしているものは確実性、効率、ロジック、コストパフォーマンス、客観性、
CFO とか、
いや CFO と COO はぴったりです、
ね、
CFO と COO は まさにぴったりですね。なので CEO になるタイプはダイナモが多かったり、ビジョンを描いて、こんな世界を作りたいというタイプが多い一方で、ビジョンだけではね、ビジネス成り立たないの で、CFO や COO はスチールの方はぴったり、それをどうやってビジネスに落としていくのか、どうやって現実的に採算を上げていくのか、っていうところはスチールの方がぴったり、で今その CFO とか COO ぴったりですよねって言ってくださったように、やっぱりどこかの才能だけだと、どこかが見えづらくなる、なのでチームの中にはできれば自分とは違う才能のメンバーにいてほしいんですよ。
それはその会社全体ではなくても、その小さなまとまりのチームでもってことなんですね、
でそうするとやっぱりどこかに長けてる、例えばダイナモが未来志向ってことは、今ここの足元とか過去が見えにくい、店舗は今ここが見えるけど、ダイナモのように未来は見えない、とか、ブレイズの人は人間重視だけれども、人の感情ばっかり見ていても、っていうところもありますよね、なので
データも大事、
両方全部大事なんですよ結局ビジネスにはこの4つ全部大事、なのででも私たちって利き腕があるように、才能があるところはやっぱりこうそこが長けてるのでよく見える、その対極はあんまり見えづらくなる、そうすると盲点ができてしまうので、なのでチームの中で、ちっちゃいサイズのチームの中でもできればこの4つのタイプの人が、 いるっていう状態ができると
少なくとも一人ずつはいた方がいいって感じですね、
いた方がいい、で自分のタイプと近いメンバーの方が感覚が共有できて楽は楽なんですけど、
心地はいいかもしれないですね。
そう、楽は楽なんですけれども、でも盲点ができる可能性があるので、そうするとやっぱりチームメンバーの配置もしくは採用の戦略っていうところでも、このタイプを見ていくってもすごくいいですね。
そこは頭の片隅に入れておくといいかもしれないですね。私その評価をするとき、部下とかも、ついやっぱり自分と似たタイプだと、エコひいきではないかもしれないけど、そこがよく見えがちなので、よく評価してしまうということもありますかね。
ありえるかもしれませんね。人間なのでバイアスがかかるっていうふうに言うんですけれども、通常企業の場合評価基準が決まっているので、その基準にのっとって評価をするので、極端にエコひいきとかね、っていうことはないとはいえ、やっぱり人間なのでね、どうしてもバイアスがかかるということはありえるとは思います、でそういう時にもやっぱり自分と似たタイプかどうかが大事ではなくて、それぞれに違う強みがあって才能があって役割があるっていう見方をすると、自分との違いは相手の才能が際立って見えてくるようになるので、リーダーにはぜひ
そのバランス感覚というか、違う視点も大事っていう、
というところを養っていただけるとすごくいいと思います、
ありがとうございました。今回はタレントダイナミクスに基づいて4つのタイプのリーダーシップのスタイルの違いということについてお話しいただきました。ありがとうございました。
川島春子のリードやセルフリードアザーズ、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今日の放送はここまでとなります。ありがとうございました。ではまた。